アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県子ども家庭科の神奈川千夏と申します。
はい、神奈川さん、よろしくお願いします。先週はですね、子ども未来科の長谷川さんと山田さんにご出演いただき、子育て主体圏佐賀の取り組みについてご紹介いただいたんですが、今日は神奈川さんのいらっしゃる子ども家庭科という部署についてまずはお話しいただけますか。
はい、はい、子ども家庭科、子どもと家庭ですね、ではですね、お母さんそれから子どもが健康に安定した生活ができるような支援を行っている部署になります。
はい、
で私は主に妊婦さん、それから産後のお母さんですね、で生まれてくる赤ちゃんの支援をしている仕事をしています。
子育てって本当に十人十色で、
そうですね、
ねえ、一つのケースでくくれないところがあると思うので、はい、こういうふうに相談できる場所があるっていうのは本当に心強いですね。実際に佐賀県ではどのような妊娠出産の支援を行っているんでしょうか。
妊娠とか出産の支援っていうのは母子手帳を市町の窓口でもらいますよね。
はい、
そういうふうにお住まいの市町が主体となって基本的にやってるんですね。で県は何をやるかというと、市町単独ではできないようなこう広域的な支援をやってるんです。
そうなんですね。
具体的にはですね、例えば、双子とか三つ子の赤ちゃんって、たくさんは生まれないですよね。そういったお母さんたちの支援を県でやったりですとか、あとちっちゃく生まれたお子さんの支援ですとか、あとやっぱり悩みがいろいろあるので、そういう精神的な不安を抱えられたお母さんたちの支援、そういったものをやってます。
子育てって実際にやってみて気づくことっていうのがいっぱいあるんじゃないかななんてね、私はもう想像するしないんですけれども、そういったところでのサポートをとっても大事ですし、相談に乗ってもらえるんだなって知ってるだけで安心しますよね。先週少しだけ触れたんですけれども、昨年から導入された新しい支援サービスがあるそうですね。
そうなんですよ。
はい、
突然なんですけど、
はい、
ネウボラってご存知ですか。
ネウボラ、
はい、魚ではあります。
ちょっと魚っぽいですよね。私もちょっとなんかこう細長い魚っぽいみたいな、なんか勝手に
ボラではあります
ね、イメージしたんですけれども、何語ですか、名前ですか、何語ですか。
これですね、フィンランドの言葉なんですよ。
外国語なんですね。
そうなんです。
魚じゃなかった。
そうなんです。フィンランドにはネウボラという施設があって、ネウボラというサービスがあるんですよね。
そうなんですか、初めて聞きました。
ですね、なかなか耳なじみのない言葉で、どういったものかというと、妊娠をしてから出産、それからお子さんが小学校に上がるまで、そのご家族も含めて同じ保健師さん、自分の担当の保健師さんがですね、ずっと寄り添ってくれて家族ごと支援をしてくれるっていうサービスなんです。
子育て支援ってなると、今その中心となってっていう点ではもちろんそのお母さんとお子さんっていうところはあると思うんですけど、もう家族も含めて、しかもこの年齢も小学校入学まで結構長いスパンで見てくれるんですね。こんな手厚くね、相談に乗れる人がそばにいたら、それこそ何かあった時にすごく助けになるなと思いました。
すごくいい取り組みだなと思って、じゃあ日本はどうか、私たちがやってる佐賀県はどうかっていうところでいくと、日本って妊娠が分かると、まずやっぱり産婦人科に行きますよね。でそこから定期健診が始まって、生まれるまで産婦人科でずっと相談をしていくというか、見てもらう で、市町に行くのは母子手帳をもらう時だけみたいな。
で、まあ、そうですね。
そうですね。問題がなければそれで全然
普通だと思います、
うんうん、ですね、うんうん、で生まれてしまうと今度は赤ちゃんの支援になってくるので、そこはまたあの市町の方で検診とかが入ってくるんですけど、お母さんの支援っていうのは特段こう何かない限りはない感じになってるんですね、
はい、
でその妊娠をしてから産後1年まで1ヶ月2ヶ月までぐらいですね、はい、っていうのが市町との関わりっていうのがほとんどない感じになってくるので、
はい、
そこをなんとか困ってる人がいるんじゃないのかなっていうところで、なんかこう問題があるんじゃないかなと思っています。はい、
いやでも一番こう手がかかる時でもあるので、うんうんうん、ちょっと孤独を感じやすい時期でもあるのに、 そうですね、うん、その時に一番こう関わりがないというか、
う
ん、
そうですね、はいはい、
ねえ、そういったタイミングっていうのは、はい、でも今そうやって指摘していただくまであんまり考えたことがなくて、
うんうん、 それが普通、
うん、なんかやっぱそのいい意味でも、うんうん、このシステムしか知らないと、うんうん、あ、そういうもんなんだって思っちゃいますもんね。なるほど、は
い、だからぜひなんかこうネボラってすごくいいので、はい、そういうものをこう佐賀でできたらなと考えてたところです。はい、
素晴らしい、はい、まあ、こういった北欧、うん、まあ、特に子育ての支援進んでるっていうイメージありますけど、うんうんうん、これほど体制が充実しているというのは知りませんでした。
そうですね、
うん、どうでしょうか、そのネウボラを取り入れてみる、ね、参考にしたいっていうところでは、うんうん、こうつながりとかはあるんですか。
うん、実はですね、はい、そのネウボラに気づいたきっかけというのが、
はい、
フィンランドは実は佐賀県と交流を深めていて、
え、そうなんですね、
はいはい、なんでかというとこう、はい、オリンピックあったじゃないですか、はい、日本で、
え、
フィンランドのキャンプ地になってたんですよ、はいはいはい、っていうのもあって、 いろんな分野で交流をしてたら実はすごく取り入れたいものがたくさんあって、
へ、
はい、今でもずっとフィンランドと交流を深めてるところで、ぜひそのネウボラっていうところを佐賀県にも取り入れたいなと思って取り組んでます。
はい、入り口はスポーツだったんです ね、
そうですね、
でもこういう交流って特にオリンピックの期間中はニュースでもたくさんこう目にして耳にして、あ、つながりがね、ご縁がこういう形でできるのはやっぱりいいなって思ったんですけど、それ以上にこうやってお互い学び合えるところってたくさんあるんですね。素晴らしい、しっかりと取り入れていらっしゃる。そしてこのネウボラ佐賀県はどのように取り入れているんでしょうか。
はい、やっぱり人をこうフィンランドほど準備するっていうのはなかなか大変なので、そこをどうにかできないかなと思って考えたのが、はい、アプリ。
あ、
もう今時はアプリです。
何でも
簡単に携帯片手に、はい、
ね、はい、手軽に、はいはい、取り入れることができる、はい、
このアプリを活用して佐賀県版ネウボラを実現させました。
おー、はい、いやー、いろんな課題もねあると思うんですけど、うん、ここはすごく実際に使う方々もね、うんうん、簡単に利用できるので、うん、手が出しやすいんじゃないかなって、
そうですね、
うん、思いました。
はいはい、
このアプリについて詳しく教えてください、
はいはい、どういったアプリかというとですね、はい、ママリというアプリで、もともと全国でたくさんの方に使っていただいているアプリで、
はい、
お母さん同士がアプリの中でいろんなコミュニケーションを取りながら、相談をし合う、情報交換をし合うようなママサークル的な、
そうですね、ママ友アプリを通してっていう感じですよね。そうです、はいはい、
っていう感じの相談アプリなんですね。で、妊娠出産、それから子育て、それから自分の生活について、はい、たくさんの方がですね、お母さん同士で情報交換をされてる状況です、
はい、
でそれを、ちょっと佐賀県版にサービスを特化してですね、うん、昨年の7月から佐賀県版ママリ、
わ
ー、はい、
そうなんです
ね、開始しました、はい、
いやー、このママリは全国にユーザーを持っているということで、うんうん、はい、ママたち、そしてパパたちのね、うん、強い味方になっているというのが分かりました、はい、でそのママリが佐賀県とコラボをしたわけですね、
うん、そうなんです、はい、佐賀県にお住まいの方だけが使える機能を盛り込んで、はい、作りました。実はママリは自治体とこうやって組んでるのはうちだけなんです。
わ、そうなんですね、はいはい、あ、でも、 だからこそできるサポートって増えそうですね、
うん、そうですね、はい、
まあ、そのつながり方っていうのはいろいろあると思うんですけれども、うん、実際に、支援をする側としても、はい、いろんな意見がこう汲み取れるから、
ね、そうですね、何に困ってあるかとか分かりますね、
はい、リアルなね、うん、声をここから探ることができるんじゃないでしょうか、はい、まあ、今回そのコラボをすることでどんな機能が使えるんでしょうか、うん、
はい、通常はそうやってお母さん同士のですねコミュニケーションを図っていただいてるんですけど、まあ、お母さん同士で解決することも結構多いですね、
うん、そうです、ちょっとしたことはね、
そうなんです、
一番聞きやすい、
そうなんです、愚痴言うみたいなところがですね、
そうですね、
はいはい、ちょっと旦那さんの愚痴を言ってみたりとか
でもね、そこでちょっとでもストレス発散して それこそ旦那さんに優しくできるんだったらいいじゃないですか、
それで十分です、
はい、ね、
うん、でもなかなか、まあ、それだけじゃ解決しないようなやっぱり深刻な悩みとかもあったりするので、
もちろんです、
そこは通常のママリにないですね、保健師さんとか助産師さんとか、あと公認心理師さんとか、あの専門家の各種専門家の方にオンライン相談ができる機能を盛り込んでます、はい、
そうなんですか、
はい、
プロの皆さん、
そうです、そうです、自分の悩みに応じてその専門家の方を選んでいただくっていう形ですね、はい、
いや、はい、利用者同士でのやり取りだけじゃなくて、
う
んうん、そういうあらゆる専門職に相談ができたり、はいはい、子育て情報が入手できたりっていうのは本当に手厚いサービスが受けられますね、
はい、そうですね、うん、まあ、その他にもですね、はい、あの住んでるお住まいのところの自治体の子育てサービスが簡単に入手できたりですとか、はいはい、もしどうにもならない場合はあの市町の保健師さんが助けてくれるとか、はいはい、そういうところまでケアをしてます、はい、
うわ、これはね、あの悩みって、うん、こう誰に行ったらいいんだろうっていうものあるじゃないですか、なんか本当に困っていても、
う
ん
う
ん、どこに行けば相談にも、うんうん、乗ってもらえるのかとか、
は
い、ね、窓口がわからないっていう方もたくさんいろんな問題の中であると思うので、
う
んうん、特に小さいお子さんがいらっしゃると
そ, うです、ね、
そんなにね、はいはい、外にこう連れて出かけたりっていうことも難しいと思うので、はい、アプリ一つでね、
そうです、
解決できる問題があるんだったら、
う
ん、すごく便利ですよね、
はいは
い、いやー、ぜひとも皆さんにはなんか楽しく子育てしてもらいたいですね。
そうですね、うん、あまりそこにあの重く悩まないで、
うん、
もう本当にアプリは24時間いつでも使えるので、
わー、頼もしい
困ったら開いていただいて、
うん、ぜひぜひ、はい、まあ、いい意味で言いますけど、うん、使えるものは使っていきましょう。
そうです ね、はい、ね、
全部味方につけていきましょう。
そうですね
、はい、ということで、はい、子育て主体験佐賀プロジェクトに関するさまざまな事業内容については、子育て主体験佐賀の公式ホームページをご覧ください、こちらはですね、子育て佐賀のキーワードで検索するとヒットします。また今日ご紹介いただいたママリ佐賀版のご利用につきましては、まずお使いのスマートフォンでママリのアプリをインストールしてください。インストールができたら居住地をお住まいの市町まで登録してください。では最後に金谷さんから一言、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ぜひ佐賀県でママリと一緒に子育てを楽しみましょう。気軽にママリをダウンロードしていつでもご利用ください。
はい、
はい、
金谷さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。